間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして、中澤治です。
犬塚篠です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
始まりました、熱血教えて中澤先生。ずっとね、ここのとこ、ゲストの方をお招きして、番組をお届けしてるんですけれども、今日もまた、今日もなかなか素晴らしい方にお越しいただいて、
爽やかですかね。
爽
やかかなって私も思うんですけど。
イメージはね、ここ比べると多分爽やか感がちょっと伝わってくると思いますが。
先生はね、もうなんか先生って感じ。
ありがとうございます。じゃあ早速ご紹介させていただきましょう。今日のゲストは、オリエント楽器、社長でいらっしゃいます、鎌田幸典さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
鎌田さん、よろしくお願いします。
ちょっとね、ありまして、実はですね、私たちは高校が同じで、
東
南の高校ですね。一緒って言っても一緒に学んでたわけじゃないですか、
OB 的な
一応僕の方が上ですね。はい、という関係性で、今日来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
オリエント楽器さんってね、よく聞かれてると思うんですが、
ね、よく耳にしますね。
ね、ちょっと簡単に紹介なんかいただいて。
そうですね、
ありがとうございます。
お願いします。
このエリアでは豊川に本社があるんですけれども、楽器の店舗、楽器を売っているところが豊橋と豊川と2つ、2カ所でやっておりまして、音楽教室は、ヤマハ音楽教室という、言えば一番皆さん分かりやすいかなと思うんですけれども、東三河を中心に、全19会場で、展開させていただいております。43年目の会社になりました。
すごい、
43年、
長いですね。
長い。
うちは25年なんで、まだ半分ぐらいですね。
25年でも長いですけどね。
43年はすごいですよね。
ありがとうございます。
ずっとじゃあもう音楽というか、
父が、会社を起こしてから、豊川で起こしてから、少しずつですね、一時は本当にピアノが飛ぶように売れた、そういう時期に本当に創業をしておりまして。
なるほど、
本当にいい時代だったと聞いております。
ピアノが飛ぶように売れる。
そうですね、飛ばないですけどね。
で、ピアノってだってそんな高価なものなのに、それが飛ぶようにって。
もう本当にプロで、今でもピアノご購入くださる、お宅に行くと、プロの運送業者さんが2人で運ぶんですけども、2人でも本当にプロの技術がないとやっぱり運べないので。
ですよね、繊細ですよね、だって。
そうそうそう、運べないですよね。
はい、もうものすごい重い、250キロぐらいありますからね。
うわ、
縦型のピアノ、
簡単には無理です、ね、
簡単には、
ですよね。
腰を痛めますんでね。
ですよね。こう見えて、私、見えないかもしれませんが、ずっとピアノやって
ます
。素晴らしい。
いや、男性でピアノ弾ける人マジでかっこいいと思って、私大好きなんですよ。
ですよね。
ですよね。
弾ければね。
そうそう、かっこいいんですよね。
いや、本当にピアノ習ってたってことは僕もよくアピールするんですけどね、やっぱり弾かないとダメですよね。
そうですね、続けていくことが本当に大変なんですけども、やっぱりそれを続ければ必ず、弾けるようになっていくっていうのも。
今からでも戻りますから。
あ、もう大丈夫です。
感覚的には
大丈夫です。
思い出しますか。
少し思い出す。
本当ですか。私も小6までやってたんですけど、本当に半年前ぐらいにキーボードを弾こうってなった機会があって、なんかもう楽譜読めなくなってて、あらって感じでしたよ。
弾いたんですか。
片手で弾きましたよ。
やっぱり小さい頃が小1ですか。
小1から小6ですね。やっぱり忘れちゃうもんなんだなと。
大体どうなんですか、今ピアノ習われる子たち何歳ぐらい。
そうですね、やはり4歳ぐらいから始められる方がやっぱり一番多いですかね。年中さん
、
年長さんで、幼稚園の時にいろいろな、やっぱり、幼稚園でもピアノを弾いてくださったり、昔で言うとオルガンをね、やっぱり聴いて、保育士さんのやっぱり憧れて、お友達もやり始めてとか、そういったいろんな刺激の中で、音楽やりたいなっていうきっかけが結構多いですね。
やっぱり ね、ピアノって他の楽器よりもそういう、幼稚園、保育園だったり小学校だったり、短かもしれないですね。
やっぱりなんかいろんな楽器のベースになってるんですかね。どうですか、
ね、そうですね、やっぱりメロディーとそのハーモニーと、リズムっていうものを総合的に学びやすいのが鍵盤楽器って言 われてまして、あ、まあ、もちろん最初からあのバイオリンをされて本当にプロになられる方、うんうん、3歳ぐらいから始めてっていうプロフィールでよく見たりする
ありますよね。
ありますね、
はい、あのですけれどもやっぱり一般的にやっぱり耳の成長だとか、うん、本当に子どものやりたい時期に合わせてやらせてあげるとやっぱり伸びるものですから、
うん、やっぱりね、
3歳ぐらいから、まあ、小学校 2,3 年と時にですね本当にいい栄養を耳に与えてあげると、うん、あの本当に感性が伸びたり土台になる将来る、ね、いろんな音楽楽器を楽しめるような土台になる音楽基礎力がつきやすいと言われてます。
そうですよね。
どれぐらいから始めるのが音楽っていうのはベストなんですか、年齢
ベスト、
始めるのはですね、まあ、お腹の中に
お腹の中でいい音楽を聴いて、
まあ、それもまた一つあの実証なかなかされにくいですけれども、非常にやはり親と一緒に、まあ、一つのこうリズムの中でこう過ごすっていうことが、はい、やはり伝わっていくものがあると私たちは信じています。でまあ、あの生まれてからもですね、はい、体調だけではなくて、うん、あのぜひいい、ね、あの音楽だとか、うん、そういったものに触れていただいて親と一緒にですね、楽しんでいただくと、はい、本当に感性が育ち
なるもんね、はい、なんかさっきねお話聞いてた0歳児さんから、はい、
ね、
やられるって言ってて、で、はい、0歳の子は一体何を
はい、まあ、あのお母さんと一緒に来ていただいて、うん、まあ、お膝の上で、うん、あのいろんな音楽、あの横揺れの音楽っていうのも結構多いですし、ね、
はいはい、
ワルツだとか、うん、そういったものはあの先生の生演奏に合わせて、はい、やはり耳を育てるという部分もありますし、
うんうん、
あの感じるというところを
感じる
少しずつですね、
やっぱり0歳からやるとなんかもうそもそも違う、まあ、英語もそうなんですけどね、
うんうん、
やっぱり当然お腹の中にいる時は聞いた方がいいだろうし、
あ、
よくあの言語教育なんか8、9歳がねピークなんて私たちは言って まして、あのそこまで学んだものはこう忘れにくくなったりとか、うん、まあ、その成長過程でしっかり身につくなんてね、うん、言われてるんで、多分音楽もそういうところは、はい、やっぱ耳からとか、
はい、
体で感じるとかあると思うので、はい、ありますよね。
あります、あります。本当にあの音楽って昔言葉のない時でも、
うん、
あのやはり人と人とのコミュニケーションで、
うん、
あの音で伝えていたっていうところがやっぱり昔からあって、で、うん、今もやはりその音楽っていうものがなくならないのは、
うん、
やはりその人と人とのコミュニケーションで絶対に必要なものというふうにやはり認識していますので、
うん、
非常に大事なので小さい頃からやはりそういったものに親しんでいただくと、
はい、
あのいい生活というか、
はい、
あの将来にわたって、うん、あの豊かな感性が育って、うん、あのいい、まあ、人生というか送れていくんじゃないかなと。
なるほど、
願っている。
だってね、0歳からワルツっておしゃれすぎますもんね絶対感性豊かになりそうですもんね。
いや、まあまあまあ、あの、うん、そうですね、おしゃれって言われ
おしゃれなんかすごいおしゃれな、
いやでも何でもおしゃれじゃないですか。なんかあの、うん、日本の音楽を0歳から聴いててもなんか、
は
い、
おしゃれおしゃれ
活かしてる感じしませんか、
うん、
やっぱりだからあの人としてこうやっぱり必要な不可欠なものなんですよね、
うん、
やっぱ音楽っていうのは特にあのいろんな楽器ありますもんね、やっぱりね、
はい、本当にあのいろんな楽器がありますので、あのそういう先ほどあの言っていただいたピアノがベースになるっていうところは、
うん、
その後やっぱりあの中学校に上がった時に吹奏楽器、吹奏楽部とか、
はいはいはい、
そういうところにも進みやすかったり、
うん、
あの本当に小さい頃やっていたっていうことで音感がいいので、うん、
まあ、
結構先生方に当てにされたりですね、
うん、
じゃああなたはどういうパートをとか、
はい、
まあ、結構頼りになる状態、はいは
い、うん、
なるほど、ね、
はい、
なそうですよね、はい、やっぱり
してます、
ね、しーちゃんはどうなんですか、他の楽器は何か、うん、ピアノ以外は、
ピアノ以外は、まあ、一時なんかギターやってみたいなっていう、なんか中学校でみんななんかバンドやりたいねみたいな流行った時期があって、
はいはいはい、
まあ、ちょっとお休みのやつを買ってもらって、はい、ちょっと家でチロチロチロって弾いてた時期も
ギター感ないですねチロチロチロって
チロチロチロってやってた時期もあったんですけど、あ、はい、まあ、あまり、まあ、その表で弾く機会はなく、
あ、
でも家で眠ってます。
歌ってたんじゃない？
私はそうですね、アイドルもやってましたし、
ね、
卒業してからソロでも
あ
の曲歌って iTunes で配信されてるんですけど、
そうですか。
でもなんか歌はすごく好きなんですけど、はい、楽器の練習っていうのが私すごくあの苦手っていうか、なんかなかなか上手にできなくって、
なるほど、
全くやっぱり別物なんですかね、歌と楽器。 あ
の音感というものがねやっぱり必要で、うんまあ、歌は当然、うん、そういうことがあるんですけども、うんまあ、楽器演奏にもそういうものもあの必要ですけども、うん、やはりあの楽器は本当に自分の声じゃないものをやっぱり扱っていくので、はい、やはりあの、まあ、訓練が本当に必要なんですけど、うんまあ、歌はまあその人の声っていうのがまず一番ベースになるのと、はいまあ、やっぱり訓練を続けていけば、うん、あの歌の方も、ね、あのなっていくので、うんうんはいまあ、全て遅すぎることはないかなと、ね、今も大人の方も本当にあの習っていただいている方も多いですし、
なるほど、
はい、昔に比べて本当に多くなってきました。
ちなみにどのぐらいの種類の楽器が学べるんですか、
うん、約50ぐらい
50? 50? 50? 全然思い浮かばない。
50なんて、
ピアノとトランペットとサックスとギター、ドラム、ベース。あ、
結構言えますね。
いやでも言えて10ぐらいじゃないですか。フルート、リコーダー、リコーダーは違う違う、
リコーダーもあります。
リコーダーもある。リコーダー、あと何ですかって感じになっちゃいますよね。
そんなにあるんですね。
ものすごくあのたくさん、やはりちょっと似た楽器とかもあるんですけども、はい、やはりギター一つとっても種類がたくさんありますし、クラシックギター、フォークギター、そうですね、エレキギター、
確かに
そういったものもありますし、
全然違いますね。
そうですね、なんで奏法が違ってきたりしますので、やっぱり先生も、はい、その得意な先生にやはりあの任せることもやっぱりあります。ピアノでももちろんジャズのピアノを習いたいって言ったらジャズやっぱり分かる先生に、
はい、あ、弾き方とかも違いますもんね。
やっぱり皆さん得意ジャンルみたいなのあるんですか。
ありますね、やっぱり、
はあ、一応全部できるけど、とにかくこの分野が特に得意とか、
はい、まあ、ピアノ系に関しては特にクラシックで座ってる方が多いので、あ、まあ、そちらも多いんですけども、はい、ジャズが好きな方、うん、ももちろんいらっしゃいますし、うん、
はい
はい、いろんな楽器でいろんなジャンルが好きっていう個性をやっぱりお持ちの先生方がたくさんいらっしゃいますね、
うん、あ、はい、思うとその分、まあ、小さい頃から、まあ、基礎を固めておいたらいろんな方向に行きやすいですよね。
いろんな楽器をね、
うん、
はい、よくアスリートの方も昔ピアノをやっていたっていう話もよく聞きますし、
はいはい、
内村航平君とかね、
はいはいはい、
言っていましたし、うん、また将棋の藤井何段かちょっとわからないですけども今、
はいはいはい、
プロもプロっていうんですかね、棋士の方もピアノをやっていたっていう話もありますし、まあ、そういう効果的なところもですね、非常にあるんじゃないかなと。
ですよね、
はい、いろんなものにつながっているんじゃないかなと。
やっぱ自分たちも考えてみても、こうピアノやってしまったってことではなくて、
ピアノね、本当にやっててよかったですよ。
やってよかったなとは思いますよね。やっぱ今と、でもその時は本当に、うん、嫌でしたね。
あ、そうなんですか。
はい、もう夜の8時から9時が練習時間で、うん、
はい、
ピアノの部屋に閉じ込められるんですよ。
閉じ込められる。
で、隣で家族がこう8時から面白そうな番組見てるところで、うん、なんか練習してこうみたいな感じで閉じ込められて、
はい、いい時間ですよね。なんかテレビ面白いのやってる時間。
そうそうそう。その間ずっとなんか行ってっていうのと、はい、まあ、やっぱりちょっとこうだいぶ厳しかったですね、先生が。昔は、
ね、本格的にやられてたんですね、
はい、いや、だから厳しいイメージしかない、
ね、うん、そうですね、
ですよね、はい、だいぶ、まあ、まあ今とだいぶ時代が違うんで、私が子供ですから、はい、はい、相当ですけど、
はい、
まあ、今はだいぶね、もうあれですもんね、もう今音楽触れるって言っても、例えば、うん、ピアノでも、はい、なんか PC とかタブレットでも、はい、うちの子たちもそうなんですが、は
い、
それもどきのことはすぐできちゃうんで、
作曲とか曲作るのも全部パソコンとかでやりますもんね、今
そういう風なデジタルの力を借りて、
すごいですよね、
もう楽しめる方向性も広がってきてますね、
だいぶだからいろんな形で触れられるし、
はい、
僕らの時のちっちゃい頃とはもう雲泥の差です。
じゃあ音楽が身近に感じやすい時代でもあるんですかね、どうですか。
あると思うんですけど、やっぱりそのデジタルだけとか、うん、本物のやっぱり音楽に触れる機会自体が、うん、
ね、
ちょっと、
逆に減ってきても、
うん、触れにくい環境になってきてるのかもしれないなとは思いますね、うん、
触れれるかもしれないけど、いっぱい選択肢があるから。
そうですね、
その中でどんな何がチョイスできるかって、本当にその時の環境に
寄って
きちゃうかもしれないし、
ね、はい、本当にスピーカーとか、はい、本当にヘッドホン一つとってもやっぱりいい音で聞くっていうのは、まあ、それはそれで幸せなんですけども、うん、よりやっぱり生の、音を聞く、声を聞く、はい、やっぱりそういうことってすごい違う、そ のものが伝わるものがあるかな。
そうですよね、全然違いますよね、やっぱりデジタルの音と生で実際に演奏を見て聞いてっていうのは、
この放送もそうですけど、やっぱ生がいいですよね、
は
い、
そうですね、
この放送がやっぱりこう本当に伝わりますからね、
リアルタイムですからね、
リアルタイムがね、
ライブですね、ライブ、
ライブがやっぱり一番いいと思います。まあ、その音ってやっぱりすごくこう、はい、その生音を聞いて育っていくってすごくやっぱり大事っていうか、やっぱり
そうですね、あの実はその人間の耳もやっぱり年を取ってくると老化していくのもそうなんですけれども、うんうんうん、やっぱり小さい頃ほどすごくそのいろんな音が聞こえて、実は聞こえている、
へ
ー、でやっぱりピアノなんかを取っても電子ピアノでは実はその響いていない音、うん、でアコースティックのピアノは実は響いている音っていうのが、
うんうんうん、
あのよく耳を澄まさないと聞こえない音っていうのが楽器全体で鳴っていったりする、そういったところからこのイメージが広がったり、うん、そしてまた演奏につながっていく、うん、やっぱり耳を育てるっていうのはそういう意味で、
あ、じゃあもう本当小さい頃にいろんな生演奏を聴いたりとかいろんな楽器に触れたりとかって、うんうんうんうん、本当に大きくなるにつれてすごく、はい、影響してくるんですね。
そうです
ね、
すごくいろんな広がりが出てくると思いますので、その心に栄養を与えてもう本当に損はないかなと、いろんな機会を大切に音楽を楽しんでほしいなっていう。
わあ、今の話聞いて私も将来子供が生まれたら絶対に楽器やってほしいって思いました。
もうありとあらゆることにチャレンジさせていってもいいと思いますよ、
うん、
整理する能力もできると思うので、
あ、
やっぱりおのずとね、なんとなくこう集約してきますし、チョイスできるようになってくると思うんですね、うん、やらないとやっぱりやらないままでいってしまうので、うん、やっぱり一番のやっぱり経験則としてインプットされていくのが大きいんですよね、
は
い、やっぱり勉強もそうなんですけど、はい、やっぱりそういうなんか勉強していく時でも音楽とかでそういろいろ触れた経験とか、うん、
集中力とかも、
まあでもスポーツにも役立つし、あ、まあ、音楽にスポーツも多分役立つところもあると思うんです
よね、役立つと思います、
まあ、何かしらこう影響していくとね、うん、器が大きくなってきますから、はい、やっぱり成長していけると思いますね、
はい、
まあ、やっぱりそれ大事かな、やっぱり僕らも、まあ、ある意味教育していかなきゃいけないところはね、はい、一緒です、
はいはい、
やっぱりすごく共感できる部分が、
うん、近いですか音楽と学習っていうの、
いや話していくとやっぱり近いところは当然多いですよね、
うん、はい、まあ小さい頃からいろんなものに触れて経験してっていうのがもういろいろと全部につながっていくってことですよね。
そうですね、やっぱりいろんなことを知るっていうのは大事ですし、うん、やっぱり僕らもそうですけど触れる機会がね与えてくれてるから、
うん、
いいですよね、はい、なかなかじゃあちょっとサックス不効果とか言ってもどうしたらいいか分かんなくないですか、
分かんない、
サックス学びたい時どうしようみたいな、
うん、
とりあえずオリエント学生行こうみたいな、
うん、
こうやっぱり環境があるのは、はい、やっぱこの地域の人にとってもすごくいいことですよね。
いろいろ選択肢がね、そのピアノとかは割と習いやすいと思うんですけど、うん、それだけじゃなくって、まあ、その50種類でしたっけ、はい、うん、いろいろ選択肢があるっていうのもまたいいですよね、
うん、やっぱりそれだけあるとちょっとふと思って習いに行こうっていう時に、うん、何か習えますよねきっとね。
そうそう、何か絶対これだって思えるものがありますよね50あったら
すごいですよね。やっぱりそういう環境ってやっぱり、
う
ん、ね、やっぱり地域によってもあれですよね、
は
い、
なかなかこう、そうですね、その結局はその地域に住まわれているその先生方がやっぱりその教えているものですから、本当に地域地域で、まあ、もちろん違う習える、うん、自体が少ないところもあるでしょうし、
はい、
まあ、うちはおかげさまでそういった先生方に恵まれて、いろんな機会いろんな楽器に触れていただけるかなというふうに、うん、
まあ、なるほど、
ラッキーですね。じゃあ近くでいろいろそういう選択肢がある習えるっていうのは、
そうです ねなんかね、ちょっといろいろホームページとか見てるといろんなイベントがあるんですね、
う
ん、
はい、はいはい、イベントあります。楽器の、楽器店の方では9月15、16日に、はい、サクソフォンフェアをありまして、有名な先生がいらっしゃってですね、特別レッスンもありますし、はい、また楽器の調整会、
調整会、
はい、調整会、楽器はやっぱりデリケートなので、うん、点検を入れたりですね、調整をしながら自分のいいその状態で、いい音を出していただくように付き合っていくものなので、
うん、
ぜひ、まあ、こちらは、まあ、お医者さんのようにですね、ぜひ楽器を持ってきていただいて、うん、長い付き合いをしていってほしいなというふうに思ってます。またそういう楽器まだやったことないよっていう方にもですね、はいはいはい、フロアコンサート、無料のフロアコンサートがありますので、うん、サックスの音をですね、うん、身近に体感できる場所も機会も設けておりますので、本当に多くの方にぜひご来場いただきたい
な。なかなかすぐには吹けないですよね。
ね。
そうですね、まあ、すぐにはなかなか難しいですけど、
やっぱりまず聞いて、はそんなこの雰囲気を感じて、
そうですね、ああいう風にああいう音が出せたらなとか、そういったところから行った方がいいかなと。
目標があるとでも練習も熱が入りやすいんじゃないですか。
そうですね、
こういう風になりたいな、こういう風に吹けるようになりたいなっていうの、勉強でもいつもね先生おっしゃってますもんね。
やっぱりすごくレベルの高いものを感じたり見たりするのは、自分引き上げていくのすごくいいですよね。はい、やっぱりこうプロの方とか、やっぱそういう方に見ていただいたりすると、聞いたりすると、やっぱり相当やっぱりレベルが上がっていくと思いますので、やっぱりその辺はやっぱりちょっといいですね。15、16、
はい、
はい、どちらでやってるんですか。
豊橋店って言いまして、まあ、こちら259号線の、はい、大黒町30番地にあります、うん、はい、豊橋店で行っております。
ぜひ皆さん、はい、もしあればホームページをね、
そうですね、チェックしていただいて、オリエント楽器で検索していただいたら出てきます。ということで今日はオリエント楽器の代表取締役社長鎌田さんお迎えしましたが、
はい、音楽の秋ということで、いよいよこれでね、はい、音楽
始めやすい
時期だと思いますので、
いろんな演奏会もたくさんいろんなところでやってますので、触れる機会本当に多いと思いますので、ぜひ一歩踏み出していただければなと思います。
わかりました、ありがとうございます。も帰ったら今日ちょっとピアノ弾いてみようかと。
あ、じゃあ今度聞かせてください
思い出して、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。